昭和は輝いていたという罠の後半。
はい。
いやー、前半すごかったっすわ。
あ、そうだ。
すでにもうなんかバナナ、うん、お腹がいっぱいというか、これを収録するために今までやってきたんだろうなって思うぐらい、うんうん、ちょっとこう、
うん、
なんだろう、とても大切なことを聞かせてもらってる気がしてるんですけど、
うん、
あの前回はね、こうマスターが終戦、
うん
まあ、そもそも終戦という言葉からしてどうなのかっていうことと、うんうん、あとはまあ実際見聞きしてきたこと、うん、現場で、
うん、
っていうことと、あと当時のその日本の、
うん
まあ、政治というか国というか、
うん、
が結構怖かったよっていう話をしていただいて、
うんうんうんうん
とりあえず切らせていただいたんですけれども、
うんうん、
後半は何を聞かせてくれるんでしょうか。
はい。まあそういうことで、前半話したのは、その時の世相、つまり世の中の動きとか世の中について、俺のね、見た世の中について話をさせてもらって、うん、個人のことはほとんど話してない。
うん。
ほとんどね。
うん。うん、
後半は少し個人的なことをも、話を入れて、多めに入れて話してみようかなと思うんだけど、
はい、
今俺のこの話し方を聞いて、
うんうん、
前半も含めて、うん、どんな風にバナナ、この振る舞い、言葉
わ、
つまり悲しそう、苦しそう。
いや、淡々と話してる感じがした。
聞こえるよね。
うん、なんか本当にいつもどう、まあもつもそもそもマスター自身が結構いつも淡々と話してくれるじゃないですか。
うんうんうん、
それと変わらないというか、いつもと変わらない。
だよね。
うん。
うん、だよねってなんでだよねって言えるかっていうと、
うんうん、
多少意識してるよ、そこは昔から。
そうなんだ。
そうでないと主観が入ってきたり感情が入ると、
うん、
俺は結構劇場的な時もあるので、あったので、いや、あるのじゃない、あったのでって言った方がいいな、
うんうん、
過去、
うんうんうん。
だからそこを、なるべく意識して、淡々と話すようにってしてたら、
うん、
今ほとんど、そうしてると思う。
ほぼ意識しなくても、
はい、
淡々と話ができるようになった。
できるったと思う。
すごい。
だいぶ昔から だけど、
うんうん、
何十年か前からね、うん。で、何が言いたいかっていうと、
うんうん、
本当はこれは、楽しい思い出じゃないから。
いや、そうですよね。
そうなんよ。
そうですよね。
だから、俺の中で、その封印していて、だから、なんて言うんだろう。こう、人とこんな風に話すのは初めて、これだけ、こんだけのボリュームと、
うん、
時間も含めてね、
うん、
内容も含めてね。
うん、
まあ、そこだけちょっとお話しさせてもらって、
ね、ありがとうございます。マスターのね、大好きなコーヒーをちょっと入れてね、
はい、さ
っきコーヒーブレイクしたところですけれども。
うん、
いや
まあそういうことで結論から言うと怯えていたんだけど、
は
い
うんうん、
怯えていた昭和の前半、30年代あたり、うん。で、個人的にはじゃあどんなかっていうと、例えば東京の冬ってものすごい寒かった。今は暖冬だなんだってなってるけど、ものすごい寒かったんだけど、だから今でも時々思い出すけど、新聞紙にくるんで寝てた。で、だからエビのようになって寝る。身を縮めて寝るっていうのが当たり前。うん、
マスターのお家って、それこそお布団？
布団らしきものは綿がいくつかあったけど、
綿
昔布団だったという綿がいくつかあって、
もうボロボロになって。
そうそうそうそう。だから今でも布団が捨ててあると、
うん、
カチッとした布団がよく捨ててあるんだけど、
うん、
ああいうのを見ると、はぁって思う。
うん、
まあそれとちょっとともかく、
うんうんうん、
まあそういう中で車ってエビのようになって寝て、
うん、
まあ子供の時代をずっと過ごしていったんだけど、
うんうん、
まず飲みはもう退、夏場はもう退去してこう襲ってくる。
うん、退去？
うん。
退去って
どういうこと？退去ってのはたくさんが。
退群でってこと？
退群で。
やだー、どういうこと？
それで、南京虫って知らないと思う。
知ってる。うん。
南京虫ってね、夜になると、昼間になると天井に逃げてるらしい。
うん。
で、そこからポトンポトンと冬になって、夜になると落ちてきて、
うん、
まあ、人とか、こう、生き物を、まあ、襲ってくると。
うん。
そういう中でずっと、まあ、生きてきた。で、当然風呂はない、家に風呂なんかないから、うん、銭湯行くんだけど、銭湯行く金ないから、結局、風呂は入らないと。
うん、
まるでモンゴルの、遊牧民みたいな生活。
うん、
エスキモーみたいな生活、
うん。
風呂はもう何年も何年も入ったことなんかないというね。
うんうん、
でも死なないと。今81だけど、こんな健康で生きていれると。風呂なんか入んなくても。
うん、
というふうに俺は言いたい。で、まあ、そのうちまあ、男の人ってそうだけど、だいたい家を出たくなる。そういう嫌だから、
うんうん。
そうすると、曲がりする。曲がりっていうのは今時曲がりってないと思うけど、ちょっと広めの家の、
うん
一部屋を借りる。お金を払って借りる。うん、で、曲がりした4畳半。そして、そこは隙間だらけの、やっぱり部屋でと。こういう感じ。
そこで何人で暮らしてたんですか？
まあ、一人で4畳半。
一人で4畳半
って感じ。で、そこにまた、場合によっては、もう一人貸すなんて人もいるし、
うんうん、
そうやって、ちょっと広めのある家の人は、部屋を貸しながら生きてった。っていう感じ、
うんうん。
うん。で、まあだから今東南アジアの話なんか聞いてもそんな感じのとこあるやん。
うん。
部屋をこう貸したりなんかしてるっていうとこもあるみたいだけど、あんな感じだったんだね。
うんうん
うん、あとは電車にまあこれ少し大きくなって、まあ仕事に行く、バイトするってなると、だいたい、都心に住むっていうのは、こう部屋がない、部屋がないから、
うん、
あっても高いから、どんどんどんどん遠くになっていくわけだけど、
うんうん、
そうすると、だいたい片道が約2時間、
うん、
往復4時間、
うん。
で、エアコンがないから、電車でも。
うん、
もう満員の電車。もうぎゅ
う
ぎゅう押し込まれる。駅員が押し込む。
うん、
そしてドアが閉まる。満員電車。だから真夏はものすごい暑い。で、汗だくになって隣の女の子にひっついちゃうというね。
うんうん、
別にひっつけたくなくてもひっついて、そのまま電車がずっと行くという。だから、もうなんていうの？会社に着いたら、あるいは働く、バイト先に着いただけでもうくたくたって感じね、
うんうん。
だからそんなことが繰り返されるわけだから、夢だ、目標だ、生きづらいだ、幸せになるにはどうしたこうしたなんて、もう考えるなんて習慣が身につかない。もう日々こう生きていく。生き延びる。
うん、
それがもう精一杯。
生き延びる。
生き延びる。だから俺今でも生き延びるっていうふうに思ってる。で今も、ああ、よく生き延びてきたなっていうのが俺の捉え方。
うん、
で、それ以外でも、例えば、ちょっと文化的な話になると、例えば、チャタレ夫人の恋人っていうフランス文学だけど、これがわいせつだっていうことで、これを翻訳した日本人の人が逮捕されて裁判にかけられる。
翻訳しただけで？
そう、翻訳して。
それってマスターがさ、生まれてから働き出したってことは、何歳ぐらい？
だからこれが今から、このチャタレは、60年近く前後前の話じゃなかったかな。
ってことはマスターが20歳頃
ぐらいだったと思う。
ってことは、まあ、終戦というか終戦してから。
昭和38年ぐらい。
終戦後20年は経ってるって
ことですね。もう20年は経ってる。
それでもまだそういう状況。
うん。うん、これはもうちょっと古い話になるけど、昭和18年、28年、30年後前後、
うんうん。
例えば、日本映画でキスシーンが初めてっていうのが、すごい話題になって、
うん、
その時に噂として流れたのは、あの間に、薄い紙を、
うん、
唇の間に薄い紙を貼ってるに違いないと、
うんうん。
そうやってキスしたに違いないと。いうぐらい、キスシーンは、なんていうの、ご法度。というような時代。
うんうん、
だから、その、女の人が、上半身を裸で、チラッと見せるとか、
うん、
もうこんなことは絶対ありえなくて、
隠す文化だった。
そういうことだね。だから、あの、イタリア映画の、シネマパラダイスだったかな、
うんうん、
っていう映画だったと思うけど、そこでもね、
うん、
カソリックの神父が映画をチェックして、検閲して、
これ
はダメ、これはダメってカットしてる。
そっか、カトリックの文化が入ってきた。あ、そっか。
だから、これは、日本の場合カソリックというよりも、
なんか昔の日本ってもっと性に対して、江戸時代とかの話ね、もっとこう、マッサも言ってたじゃん、昔。あの、罠の中で。
そうそうそう。
なんかもっとオープンで、
そうそうそう、
もっと入り乱れて、もっと自由だったみたいな。
そうそうそう。
っていうのが、宗教とか、いろんなもので、
うん。
抑えられて、
そうそう。
来るようになってきて、
そうそう
そう、まあ、そのピークがそこだったの
かなみたいな。そうそう、そういう感じ。つまりだから、国の、全体主義的な国の、そのパワーっていうか、力を、見せつけるっていうか、
うんうん、
管理するというか、
うん、
その中の一環として、その映画なり本なりも
あ、
にも、この、あの価値観、
うんうん、
価値観を国が管理するという名残がずっと戦後もあった。だから、日本が負けて民主主義という国家には一応名前だけはなったのに、
うん、
かつての国がこう管理する。何もかも、人の心の中すらも管理するというような、考え方っていうのは消えて、すごく簡単に消えなかったと。
うんうん、
こういうことだと思うんだけど、だから例えば長井家風という人が書いた四畳半襖の下張りという、
うんうん、
それ。俺は実はこれは読んだことないんだけど、
うん、
四畳半の襖をこう張り替えるときに、わいせつな浮世絵が貼られて、下張りに貼ってあったと。で、そこから物語が始まる。まあ、いわばわいせつ。というか、
うん、
エロだということになって、これも、あの、裁判にかけられたりとか、まあ、そんな時代であって、つまり俺が何が言いたいかというと、
うん、
この一つは、まず、うん、価値観というものは変わっていくのだと、
うん、
その価値観が変わるということを、俺は体験した。だから、この日本がある種安定して、変わらない中、あんまり価値観が変わらないかのような中で生きている人たちはこれが当たり前。で、当たり前がずっと行くかもしれない。でもそれは当たり前じゃないんじゃないかと。
うんうん、
価値観は変わっていくものだということ、
うんうん。
だから俺の今の仕事の中でもある理念があって、
うん、
この価値観っていうのは普遍であり、普遍的であり、固定されたもんっていうふうに、思ってる人多いんだけど、これだって変わる可能性があるということ。うん、あるいはもう徐々に変わってるかもしれないということ。
うん、
ということを俺は言いたい、
うんうんうん。
で、そしてもう一つは、例えばこの間に朝鮮戦争や昭和はね、
うん、
朝鮮戦争、ベトナム戦争、あるいはもうそのもうちょっと前にインドシナの、あの、フランスに対する自立の植民地、反植民地の動きが、まあ紛争があったわけだけども、
うん、
で、そういう中で、20世紀っていうか昭和というのは、ほとんどが戦争の時代だった。っていうふうに言える。言えるっていう、だったと思う、
うん。
そうすると、例えば三島由紀夫とか、まあ石原慎太郎もそうだけど、
うんうん、
結局、そのどんどん平和ボケしている。この平和ボケっていうのは、この石原慎太郎の言葉を借りてるわけだけど、
うん、
緊張感のないこの日本になってきてるんじゃないか。
うん、
その、なんだろう。平和ボケに対して三島由紀夫は、自衛隊に殴り込みをかけ、結局は自殺する。
うん、
つまり、その前に書いた三島由紀夫の本、憂国、国を憂うるという、
うん、
憂うという本。これはだからこの日本のこの現状に対して、あるいは平和ボケ、緊張感のない状況に対して、あの、憂いてるということなんじゃないか。
うん、
と言って俺は右翼ではない。右翼ではない。
うんうん、あ、戦争を、あの、肯定してるわけでは全くなくし、
ないし
全くないし。
うん。右翼でもない。
うん。し、またやった方がいいなんてみじんも
思ってない。もう思ってないし。 うん。もう戦争には行ったことはないけど、戦後のあの悲惨さの中で、だから昭和は輝いているという考え方には、何かうさんくささを俺は感じる。
うん。
うん、だから、どっちかって言えば俺は、昭和は輝いてなかったし、ただ緊張感はあったし、あったし、高度成長もあったけど、っていうのが俺の結論。だから俺自身が右翼でも左翼でもないくって、どっちつかずだって言わればどっちつかずかもしれないし、もっと若い時ははっきりと右だ、左だって言ってきて生きてきたんだけど。
あ、そうなんですか。
うん。生きて、こうやって学べば学ぶほど、深く掘り下げれば、掘り下げるほど、一体な、どこが正、どの道が正しいのか、俺には分かんなくなってきてるっていう感じはする、今ね。
うん。
だから平和ボケはどこはいけないんだっていう、世界中平和ボケになったらいいのにって、いう考え方もあるとは思うし。
まあね。
うん。でも確かにやられたらやり返すと、まあ専守防衛じゃないけど、どっかの国にやられれば、それはやり返さなければ、どんどんやられるしと、もう思うし、だから、どれが正しいっていう、言い切れないよなぁと、って思う。うん、ただ、言えるのは、金も、健康も、名誉も、成功という地位も、それは、あるだろうけど、基本は、人間関係だと思う。人間関係が、いい人間関係を維持し、するっていうかな。だと俺は思う。だから俺の体は今不健康だ。決して健康とは言えないわけだけど、それよりも、人間関係だと思う。だってみんないつかは必ず不健康になるんだから。体が。
前々回の、障害の、お話の時も言ってましたもんね。そうみんな誰しも、いつか障害者になる。
障害者になるし。それで、いつかどっかで心だと、心も体も不健全になる日が来るはず。だけだ、と俺は思う。だから人間関係だと思う。
コミュニケーション？
まあそれも結局ツールとしてはいると思う。スキルとしては。知識、スキル、マインドとこう、三つあるとすると、ベースは心。つまり、すべては心から、って始まってて、その上にスキル、知識とこうある、乗っかってると。その知識、スキルを動かすのは、得たり動かしたりするのは心。その心っていうのは人間関係だと。
なるほどなぁ。あ、なんだろう。マスターがさ、結構すごい重たい話というか、そんな、映画とかでは見るけれども、やっぱ生々しいじゃないですか、実際。
まあそうだよ
ね。ずっと付き合ってきた人から、直接聞く話って、こんなに生々しいのかって改めて思ったし、そのマスターが、その高度成長とか、国の過管理とか、その中で人間がもがいてきたりとか、まあ悪事を働いたり、それでもしっかり生きていこうとしたり、いろんな、ものを見てきて、最終マスターが一番大事だって思ったのが人間関係だってこう、なんか言う言葉になんかこう、バナナはほっとしているというか金だとかね、そういう政治のあれだとかでもなくてさ、あ結局はそこに行き着くんだっていうのが、なんかいろいろ思うところがバナナありました。
いやもちろんね、さ、病気したら金がいる
とか、ね。もちろんね、お金はね、だから最低限絶対いるけど
さ。ある程度の金はいる。その人によってある程度っていうのは違うんだろうけど。でも、本質的には人間関係だと。俺はそう思う。
こうやってね、こういう話を聞かせてもらえるっていうのももう、バナナとマスターの十数年かけた人間関係もあるもんね。
だから俺の中ではすごいまだ後悔もあるし、もっと人間関係を豊かにというか、良質、良好、そして豊かにというやり方があったんだろうけど、やっぱり俺の中では、俺はどっちかというと人間関係作っていくの苦手な方だったから、若い時から。それはあるんだけど、でもやっぱり人間関係だと、俺はもう。
すっ 最後は人間に着地したということで、うん、昭和は
昭和は俺に言わせれば俺の昭和は苦しかった。
苦しかった。
怯えたし、怯えたし、苦しかった。
うん、今は、うん、し
混沌としてたし、迷ったし、俺の昭和は悲惨だったっていう方がいいね。
いやもうこれね、もうね、バナナがまとめちゃいけないと思った。なんだろう、こう、まとめるもんじゃないというか、なんだろうな、聞いてくれてる人がどう感じたかっていうのを、ぜひ、あなたの言葉で、フィードバックしてもらえたら、すごく嬉しいです。
うん、そうだね。だから、最後に俺も もう一言言わせてもらうと、
はい。
俺と真逆の昭和の人もいるとは思う。輝いていたとか、生き生きしていたとか、
うん、
経済的に成長したとか、
うんうん、
まあ、そういう人ももちろんいると思う、うん、けども、あくまでもこれは俺の昭和。
マスターの昭和。
うん。
わかりました。
はい。
ありがとう。本当に貴重な話をマスター、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ゆっくりね、家帰って、あったかいお湯に浸かって、はい、ふかふかのお布団で寝てください。
はい、ありがとうございます。